皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日のゲストはサンフランシスコ在住のラリーさんです。ラリーさんは以前私のライティングチャレンジにも参加してくれました。2010年、当時39歳だったラリーさんはゼロから日本語を学び始めたそうです。今日はそのラリーさんの日本語学習の旅についていろいろ聞いていきたいと思います。それではラリーさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めまして、もう一度、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
ラリーさん、年末年始はどうだったの？ゆっくり過ごせた？
僕は、クリスマスイーブに、友達を誘って、家で食事をしました。そして、大晦日は、友達の家に行って、
うんうん、
はい、お酒を飲んだり、うんうん、食事をしたりして、はい、過ごしました。はい、そして、その間、ずっと家に行って、YouTube とか、Netflix とか、うん、はい、ずっと、見ていました。
ああ、いいじゃない？
はい、実はね、のりこ先生は、ネットフリックスが、ありますね。
ありますよ、ネットフリックス。大好き。
はい。はい、今は国のアリスを見ましたか？
まだね、実は私まだシーズン1を見てなくて。
あ、そうですか。
先週末、シーズン1のエピソード1を見たところです。
ああ、そうですか。好きですか？
はい、私今の、まあ、一つだけだけど、今のところ。はい、続けて見てみようと思ってます。あ、
はいはいはい、
もう全部見た？
あ、全部見ました。はい。実は、
どうだった？うん、好きだったの？
はい、2年前に、うん、はい、第1シーズンを見ました。そして、
うんうん、
はい、クリスマスに第2シーズンを、もう見ました。
あ、全部見ちゃったんですね。
はいはいはいはい。はい、好きです。
ああ、よかったよかった。いいですね。はい、じゃあ、それはとてもいいね。リラックスしながら、まあ、日本語のコンテンツを見ていました。
はい、そうですね。はい。のりこ先生は日本にいましたですね。
そうなんですよ。私、本当にね、3週間、4年半ぶりに日本に行ってきました。
そうですね。私は実はね、インスタで、のりこ先生とあかね先生、そして、はるか先生。
そうなんです。
と会いましたよね。
もうラッキー、ラッキーですよね。私ラッキーでした。本当に幸せ者で。ね、ちょっとタイミングが良くって、二人の先生とね、お会いすることができたんです。
はい、もちろん、てっぺい先生も会いましたね。
うんうん、そうそう、あ、写真見てくれてありがとう。そうなんですよ。面白いね、そういうつながりがね。
そうですね。
いや、これね、本当にその通りで、ね、私もその、ポッドキャストをされてる先生方と、まあ、コラボレーションをよくしてもらってるんだけど、ラリーさんも同じく、いろいろな先生のポッドキャストを聞いてるよね。
そうですね。はい。実はね、ポッドキャストを聞き始めたのは、多分、実は2年前でした。はい。2年前でした。その前に、実は、全然、聞いていませんでした。
うん、いや、私もね、まあ、そのぐらいに始めたから、ね、で、それよりも前に始めてたのは、やっぱり、てっぺい先生だと思うんだけど、でも、はい、まあ、たくさん聞いてくれてありがとうっていうことなんですが、じゃあ、ラリーさん、まずは、はい、これみんなが知りたい質問、いつも同じ質問なんだけど、ラリーさんが日本語の勉強を始めたきっかけ？
それはね、やっぱり、旅行なんです
。そっか、日本に行きました。
そうですね。2010年の頃、うん、実は2009年の冬、北海道に行きました。そして
冬の北海道。
はい。そ、雪が好きです。はい。はい。そして、美瑛というところに行って。
行ったことない、私。
はい。本当に綺麗でした。はい、
でも、もう雪ですね、ずっと。
はい、ずっと雪です。はい、
一面ずっとって言い方変ですけど、一面ずっと雪ですね。
そうです。はい。そして、あそこで、旅館に泊まりました。はい。そしてね、その旅館のオーナーは、写真ツアー、写真ツアーを行って、私も 参加しました。
あ、なるほど。
はい。そしてオーナーさんは車で美瑛名所巡り、という感じですね。
うんうんうん。
はい。そして私と他の3人の日本人一緒にそのツアーを、そのツアーに参加しました。
あ、
はい。もちろん日本その日本人同士で盛り上がりましたね。
あ、そうね。その人たちはね。
そうですね。私は全然あの時は全然日本語がわからなかったんです。
うん、
はい。そして あれあとは日本語が話せばよかったと思っています。
そうなんだ。じゃあもしその時に話せたら、もっと違う経験になってたんだろうなと思った。それがきっかけってことかな？
そうですね。そしてアメリカに帰った後、はい、家の近くの短大に入って、はい、初めて、日本語を勉強しました。
そっか。だからその時が39歳ということなんだね。39
歳でした。
わあ、はい。で、それから、もう本当に日本語の勉強も長くなってきたじゃない？
そうですね。私は IT 企業で働いていましたけど、そうですね。夜は、はい、短大に行って、授業を受けました。
じゃあ最初の頃は、まあその学校に通って、まあ夜ね、で授業を取って日本語の勉強、それが初級の時ですね。でもその後はどういうふうに勉強のやり方が変わっていったんですか？そうですね。
はい、最初は短大に入って授業を受けました。そして、それは多分最初の1年でした。そして、翌年は、サンフランシスコの日本語学校に、通っていました。
はい。サンフランシスコに日本語学校がやっぱりあるんですね。
はい。はい、名前は、総合学園です。はい。今も、はい。今もあります。
あ、そうなんだ。
はい。そして、あそこで、ある日本語先生に出会って、もう多分2年間通っていました。そしてあそこの先生に聞いて、
うんうん、
はい、プライベートレッスンはどうですかって聞いて、はい、そして先生のご主人の紹介してくれました。
あ、そうかそうか。おなり日本人の方だったんですか？
はい。
その先生のご主人も日本人で、じゃあそのご主人が、プライベートレッスンの先生になったっていうこと？
そうですね。そして、
面白い。
はい、ずっと、うん、ある先生のご主人と、うん、はい、もう10年ですね。はい、もう、はい。前、週に1回。
今も
今も週に1回あります。はい。
すごい。もうそれって、もう今の時点だったら、もうなんか、お友達みたいになってるんじゃない？
はい、そうですね。実は、うんうん、実はね、多分5年前に、うん、もう、友達、
というかなんか、よく気の知れた仲間というか、わからない。そのうまく説明できないけど。
週に、授業の、うん、以外、会うことがないんですけど。
うん、ああ、そっかそっか。でも、やっぱり授業という感じで会うんですね。
はい。でも、話しているときは、今は、ちょっと深い話題を、はい、話しています。
うん、それがやっぱり、この長い時間かけた、まあ、少しずつ上達した、証拠というか、やっぱり日本語でちょっと深い話ができるようになると、ずいぶん話の幅が広がるじゃないですか。
そうですね。はいはいはい。仕事とか人生とか。
とか悩んでることとかね。はい、なんかこういろんなこと。
う
ん、
そうですね。はいはい。
ああ、それはいい出会いがありましたね。
ああ、そうですね。
先生とね、縁です。それも縁ですから。
はい、実はね、日本語の先生との、 どうですか、ロリコ先生も含めて、うんうん、はい、不思議な出会い、
そう
感じます。
そうですね。本当ね、私もそう思います。意外と、その、私とラリーさんは、ライティングチャレンジと、あと私のポッドキャストでつながってるけど、で、もちろんラリーさんは、他のあかね先生とか、はるか先生とも、いろいろなルートでつながっていて、で、先生同士も結構つながっていて、意外となんか、小さいコミュニティなんですよね、意外とね。
そうですね、
うんうんうん、で。みんな温かいというか、いいグループというかね。
そうですね。
それはいいですね。わかりました。じゃあ、ラリーさん、まあ、12年ね、長く勉強していて、やっぱりなんかさ、モチベーションが上がったり下がったり、上がったり下がったりするじゃない？うん。どうやって、こうまで長く続けることができたのかな？
そうですね。私も、実は私にもわからないです。
そっか。
でもね、実は多分、最初は、はい、一番難しい時期だと思います。最初はね、本当に、日本語の勉強は、ちょっとつまらなかったんですね。
本当に、
はい、単語は、少ないですね。
はい、覚えている、知ってる単語ってことね。
はい。
うんうん、
そして、読む、例えば、ニュースの記事とか、
うんうん、
ネットで、日本語を読むのは、無理ですね。無理でしたね。
そうね。10年前ね。10年、はい、12年前はね。はい、
最初は
まだまだ。そうそう、インターネットのコンテンツ少なかったと思います、その時は。う
ん、はい。実はね、多分、最初の、三年間、
うん、
最初の三年間、私、短大と、そのサンフランシスコにある、うん、日本語学校に通っていた時は、うん、多分、最も大事な時期だと思います。
うん、
その時を、乗り越えて、
うん、
実は、日本語の勉強は楽になりました。うん、はい。今の先生と出会って、で、実は初めて、日本語だけ話して、
うん、
日本語だけの教科書を使って、
うん、
それはね、多分、時は、本当に、本当に日本語を勉強し始めたんです。
うん、そう思ったってことですね。
はい、最初の3年は、なんていうか、基本的な文法とか、
うんうん、
基本的な単語を学んで、
うんうん、
はい。そして、何もできなかったです。
うん、
本当に何もできなかったです。
うん、はい、いや、でもすごく共感できますね。はい、なんか、はい、やっぱり、まあ、相対的に考えて、ね、その語学学習、どの言語でも、初級の人の数がもちろん多い。みんなやってみる、始めてみる、ね。
そうですね。
でも、はい、そこからどんどんこう、ピラミッドの上に上がっていくときに、どんどんどんどん人数がやっぱり少なくなっていくんですよね。で、やっぱり初級で、その壁を乗り越えた人だけがもちろん中級に行くわけで、でもその中級に行けないまま辞めちゃう人が本当に多い。
はい、そうですね、
うん。
はい。はい。私は、その3年間はずっと勉強して、うん、例えば、会社に、通勤した時はね、うん、
はい、
はい。はい。ずっと、CD を聴いて、
ね、
シャドーイングをしていました。
お
はい。
地道にコツコツやってたわけですよね。
はい、そうですね。本当に、つまらなかったんです。本当に。
うんうん、
はい。繰り返して、同じ会話、何回も何回も繰り返して聞いて、シャドーイングをして、はい。その壁を、
そうそう
一旦乗り、変えると
そうそう
本当に楽になりました。
そういうことですね。だからそこで、まあ、諦めずに頑張ったからこそ次のステージに上がれて、そして
そうです、
今でこそいろんな先生と自由に深い話ができるようになったという、
はい、そうですね、はい、
これはもう本当に達成感を感じてるんじゃない？今もう本当にコミュニケーション
不思議ですね。
不思議な感じ。
実はね、最初はちょっと仕事が忙しくなかったんです。
うん、
そして、日本語を、 勉強し始めて、最初は本当に1年間2年間もう辞めるかもしれない感じで、はい。でも多分ね、私の場合は日本の文化に興味があって、うん、そして日本の俳優さんと、うん、好きな歌手にや、
うんうん、
いて、
うん、
そしてその計測が、
うん、
できました。
それもすごく大切なポイントですね。やっぱり言語が興味があるっていうのもすごい大切なんですけど、日本語ねだけ、でもやっぱりそれを取り巻く文化とか、ね、
その
歌手でも映画でも本でもそういうことも好きだと、多分もっともっと勉強しようかなって思いますよね。
はいはいはい。僕は香港出身で、私は今日本に住んでいる、
うん、
歌手アグネス・チャンさん。
アグネス・チャンさん。
で、はい、知っています。
もちろん、もちろん。
はい、はい。
ちょっと私の世代ですね。はい、はい、アグネス・チャン。いや、とても言う、まあ、今でももちろんね、知られているけど、当時もとても人気があった、ね、方です、もちろん。
ね、はい、うん、そうですね。あ、そして、アグネス・チャンさんは、うん、毎日、毎日、ブログを書いています、みたいです。
あ、今も？
はい、今も。はい、実はね、一日何回も、ブログを
日本語
アップしています。日本語で。はい。簡単な日本語で。はい。本当に役に、立ちました。
でも、そういうのもね、いいね。インスピレーションになるね。
そうですね。はい。そして、時、私は、アグネス・チャンさんに、フォローして、はい。毎日毎日、ブログを読んでいました。
うんうん、面白い面白い、はい、面白い話シェアしてくれてありがとう。でね、もう一つ本当にラリーさんと話したい、まあ、テーマがあって、年齢と語学の勉強ね。
ああ、そうですね。
このトピックは茜先生もご自身のポッドキャストでね、最近ちょっとエピソードにされていたのをちょっと聞いたんですけど、まあ、あれは多分ラリーさんのことだったと思うんだけど。
そうですね。
うんうん、私も、もうすぐ50歳になるんですけど、もうすぐ50歳。3年前に韓国語の勉強を始めましたね。だから本当に遅く始めたと思うんだけど、はい、でも、年齢は本当に関係ないと思っている方なんです。まあ、ラリーさんもそうですよね。そう思ってる。
はい。よく言われていましたね。
うん、
もし、6歳になると、もう、新しい言語が、もう、できない。
できない。とか、まあ、はい、そうね。
6歳ですね。
うんうんうん、
はい、6歳の後は、全然、
身につかないというかね。
英語は、
う
ん、はい、英語は、無縁ですね。
うんうん、
でも、なんていうか、深く考えると、僕の場合は、なんていうか、実は30歳の時、一度、フランス語を、うん、はい、勉強したかったんです。
あ、そうなんだ。
はい。でも、失敗しました。失敗しました。はい、失敗しました。そして、39歳、また、自分に挑戦して、日本語を、勉強し、始めました。
うん、
そして、今、ちょっと考えると、年齢はもちろん、私にとっては年齢は問題じゃないと思います。
う
んうん、でも日本語はちょっと特別な言語なんですけど、私は香港出身で、
うん、
はい、中国語が分かっています。
うん、
そして少なくとも日本語を勉強したときは漢字の方は勉強しなくてもいい。
それは大きいですね。うん、
それは大きいメリットですね。
そうですね。うん、
はい。はい。でもね、本当に、年齢は問題じゃないと思います。うんうんうん、実は、私は、最初の目標は、 旅行です。旅行、日本に旅行したときは、日本語が、ちょっと、日本語が話せばいいと思います。そんなに、今、のりこ先生と、本当に自然の会話で話しているのは、多分13年前に想像できないです。はい。
そうだね。はい、いやでも諦めないで頑張ってくれたおかげで、今私はこんな楽しい会話ができてて嬉しい。
はい。実はね、私はちょっと考えると、言語はね、習慣です。習慣ですね。
いやこれは、はい、名言ですね。
はい。
そうです
ね。そして、てっぺい先生も、言いましたね。
うん、
ルーティンですね、
うん。ルーティン。
はい。そしてね、私は、ずっとその13年間、毎日毎日勉強してきました。
うんうん、
はい。それは、例えば、私、短大の友達とか、
うん、
日本の学校の友達とかね、週に、例えば、週末、うん、週末だけ、3時間、4時間。
ちょっとだけ、ね、うんうん。
はい、ちょっとだけ勉強して、いました
まとめて一気にとかね、うん。
はいはい。私は、それよりも、毎日毎日、20分でも、30分でもいいと思います。
うん、
少しずつ、毎日毎日勉強している、
ね、
した方がいいと思います。
そうですね。で、それが習慣になって、続けることで、長く、やっぱりいけるということですね。すね
はい。はい。そして大事なのは、日本語で興味があること、
うんうん、
はい。例えば、私は、例えば、日本の、なんていうか、俳優
俳優さん、うん、
はい。日本語の歌が好きで、日本語で、記事を読んで、
うん、
日本語で YouTube を見て、
うん、
はい、それは大事だと思います。
本当その通りですね。はい、わあ、経験ね、いいアドバイスを今いただきました。ありがとう。うん、
はい、
じゃあさ、ラリーさん、次の質問というか、まあ、まとめに入っていくんですけど、まあ、2023年になったじゃないですか。ね、今年、ね、ラリーさん、まあもちろん今年も毎日コツコツコツコツ日本語の勉強を続けていくと思うんだけど、何か、まあ夢とか目標とかありますか？
そうですね。実は、2年前に、JLPT N2 を受けました。うん、そして、去年の1月、はい、合格しました。
うん、よかった。
そして、去年、12月、実は、前の。
そうね、先月ですね。
はい、前月ですね。はい、はい、はい。うん、N1 を、受けました。挑戦しました。
うんうんうん、
はい。今はね、ちょっと、本当に、真剣に、うん、日本に、留学することに、はい、考えて、います。
すごい、そうか。
はい。はい、でもね、これはね、うん、本当に
、まあ、考え始めたって感じ
ですね。考えて始めたんです。
うんうんうん、
はい、でも、はい、はい。これはね、日本語の勉強とちょっと違い、ちょっと違って、年齢は、問題になるかもしれない。
いや、これは私すごい共感できる。ね、なんか、そうなんですね。やっぱ海外旅行とか海外に住むって、ね、若い時の勢いと、まあ、私のジェネレーションだと、やっぱちょっと違うんですよね。ただ、私思うのは、私たち、まあ私はまあ本当にもうすぐ50歳だけど、このジェネレーションだからこそ、経験を積んできたからこそ、なんか、改めて深く勉強し直せると思うから、いいと思いますよ。うんうんうん。ね。
はい、でも本当に私は、日本に、
うん、
住みたいです。
あ、
はい。はい。でもね、多分、
うん、
2年間、3年間、
うんうんうん、
はい、
なはちょっと期間を決めてってことでしょ。
いいと思います。いいと思います。そして今、ちょっと、その、留学の道、
うん、
はい、ちょっと考えています。
はい、ぜひぜひね、ちょっと研究して調べて、ね、まあ、実現できるといいなと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ラニーさん、最後になりました。はい、まあ、たくさんね、今日本当にいいアドバイスが出てきたんだけれども、まあ、まとめということで、この私のポッドキャストを聞いてくださっている皆さんに、何か励ましのメッセージといいますか、
はい、
ぜひお願いします。
はい、実はね、私はずっと13年間、日本語を勉強してきたんですけど、例えば、近年ね、YouTube を見て、よく、1年勉強した後、すぐ、JLPT N1 を、受けて、合格、した人が多かったですね。
うん、はい、ありますね、そういう動画ね。はい、はい、はい。
その動画を見て、正直、はい、自分に、はい、ちょっと、がっかりしています。
ああ、そっか。逆にね、
なぜ13年間も取っているんですね。はい。でもね、私は考えると、他の人と比べることじゃなくて、自分と比べた方がいいと思います。前に言ったんですけど、13年前の僕は、今のように、のりこ先生と話していることは、想像できなかったんです、本当に。うん、はい。ちょっと不思議、その13年間ずっと、不思議な、ことだったんです、
うんうん。
はい。不思議な出会いもいっぱいでした。
はい。
はい。はい。はい、そして、少しずつ、勉強したら、ずっと、上達に、
うん、
なります、うん。それを信じています。
綺麗にまとまりました。いや、感動しました。ありがとう、ラリーさん。本当に。
はい、ありがとうございます。
私も本当にその通りだと思います。比べない、比べない。ね、自分自身の旅ですから。
うん、はい、自分と比べて、うん、はい、1年前の僕は、うん、例えば、日本語がわからない。全然わからない、うん。そして今は、ちょっとずつ日本語が話せる。うん、それは、モチベーションとして、
うんうん、
継続ことができます。
そうですね。わあ、ありがとう。ラリーさん、今年もかな？今年もいい年にしてくださいね。
はい、ありがとうございます。
頑張りましょう。
はい。今年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。じゃあ今日はここまでです。皆さん本当にいいエピソードになったと思う。ラリーさん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。はい。
じゃあまた何か機会があればね、またぜひメールなり、ね、連絡してください。
はい。ぜひ。
はい。じゃあまた話しましょう。
はい、また話しましょう。